しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー100回目の放送です。ブンブンです。
花ちゃんです。
ヒグマです。
さて、番組も今回で100回目になりました。今回は奈良の小学校の先生で街頭紙芝居に取り組まれている畑中博之さんをお招きして、街頭紙芝居と教育について特集していきたいと思います。
はい、街頭紙芝居といえば第64回の放送で塩崎おとぎ紙芝居博物館の特集をしましたよね。
そうですね、2011年5月の放送でしたよね。
はい、今日お招きした畑中さんは塩崎おとぎ紙芝居博物館の見学から街頭紙芝居の存在を知って、そしてそこで紙芝居の魅力に触発されて博物館の正会員になんと即時その場で、はい、もう、申し込みをされて、そしてその後ですね、同時に自作の紙芝居作りにも本格的に新たに取り組み始めた小学校の先生です。畑中さん、こんにちは。
こんにちは、畑中博之と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は畑中さんの活動を通して街頭紙芝居と教育について語っていきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。今回は畑中さんの活動を通して街頭紙芝居と教育について語っていきたいと思います。まず最初は畑中さんの今の活動について聞いていきたいと思います。
はい、畑中さんは活動グループっていうんですかね、あの紙芝居工房アッパレというのに参加されているとお聞きしているんですけれど、このアッパレってこれまた小難しい字書きますやんか。
ですよね、これね。
ねえ、これこのアッパレについてね、ちょっとお話聞かせていただきたいですよね。アッパレってどんなんですか。
はい、アッパレというのは、南という字を書いて侵入に書くんですけれども、この字自体がつかみになります。で、皆さんにこの字なんて読みますかっていうふうに言って、で、いろいろクイズのように考えてもらって、で、実はあっぱれというんですっていうので、じゃあ何しておられるんですか、で、そういう話になっていきます。これは、紙芝居を、自分たちで作ったり演じたり、それから紙芝居に関係することを研究したり、そういうことをするサークルなんです。で、もともとは塩崎おとぎ博物館の正会員になりました私と、もう一人、同じように教員がいるわけですけども、その二人を核としまして、教員仲間5人と、それから、自営をしている私の同級生の友達と合わせて6人で、結成しました。
あ、6人、これ男性ばっかりですか。ちなみに
男性ばっかりです。
あららら、はい、男臭い、はい、男状態なんですね。はい、そして、はい、この6人の男臭い集団でどういう活動をされてらっしゃるんですか。
は
い、
そうですね、まずは塩崎おとぎ博物館で、借りさせていただいた借りた紙芝居を、まあ、いろんな場所で公民館とか地域のお祭りとかそういうところで、上演するにあたって、みんなで企画を考えたり、また当日は応援に来てもらって、子どもたちの、まあ、世話をしたりとか、そういう形で、まあ、実際、まあ、紙芝居を演じるサポートをしてもらっています。はい、
それはどうなんでしょう、活動範囲とかはあるんですか。はい、
そうですね、今のところイベントはですね、地域の児童館であるとか公民館であるとか、そういったところに限られてるんですけども、また自分たちで集まって月に、2ヶ月に1回ですね、集まりまして、どんな企画をしようかというのを考えたりもしています。
企画を考えて、その企画をこう地域を少し飛び出してとか、そういうこともあり、
は
い、
そうですね、
なんでしょうかね。
今年度は奈良県の文化活動の方に申請をしまして、そちらの方で、事業として認められて、また新しいイベントを打っていきたいと考えているところです。
ああ、そうなんですか。はい、この活動を通してこう目的とするこう到達地点にしたいところとかに定めていらっしゃるんですか。
そうですね、街頭紙芝居というのは 実は私もテレビの世代なんでね、子供の頃街頭紙芝居を見たことはないんです。で、私たちよりも上の世代の人が街頭紙芝居の話をするととっても懐かしやってくれています。ああそう言うたら水飴食べたわとか、紙芝居おっちゃん来てくれたとか、そんな話をねよくしてくれます。で、私自身も見たことはなかったんですけども、塩崎さんとの出会いから素晴らしいなと思って、ぜひ今の子供たちに昭和の雰囲気を味わってもらいたいなと思って、やっているところです。
もう昭和の伝道師でございますね。ブンブンはどうですか、水飴を食べたりとかした記憶経験は？
もちろんありますよ
あるんですね、
はい、標識でね、はい、ここにやってますよって感じでね、その音が聞こえたらね集まっていくんです。
もうそれはノスタルジックな
幼少期の、水飴ね、真っ白になるまでね、こうねこねこねしてね、あれが楽しかったですね。
水飴ももちろんありでございますか？
はい、つい先月なんですけども、そのあっぱれの会合がありまして、その時には割り箸で水飴を練る講習をしました。やっぱり
はい、そういるんや、やっぱ練習が、教える側として練習がいるんですね、あれね。
そうでしょうね、下手するとポトッと落ちてしまったら終わりですからね。
落ちる時もある、
うん、あります。
あ、はい、まあ、逆にね、私どもの世代はそういうのをもうほとんど知らないので、
うん、あ、そうですか。
それは何、なんかここで話長しよう思ってます知らないので、はい、結構、ま、新しいですよね、
うん、そうですね、うん、今の子どもたちにとっては古くて新しい、まあ、文化かなと思います。
そうですね、そういう経験ないですからね、はい、今ではね。
あ、そうですよね、うん、まあ、そのあっぱれというこの6人の男性チームの活動が、はいはい、徐々に今の子どもたちにこの昭和の匂いをね、はい、こう伝えていく、そんな大きなこう、目的を持ったグループにだんだん成長していくと嬉しいですよね。
はい、
はい
はい、塩崎おとぎ紙芝居博物館の見学といいますと、私たちは2011年5月に、
はい、
取材しましたよね。
そうですね、はい、で、
畑中さんはその紙芝居というと、
はい、2011年の3月に初めて知りました。
ああ、少し、
はい、ちょっと早いです ね、はい、私たちよりね、はい、うん、それは3月には何がきっかけで、は
い、同じように今正会員として活躍している教員の仲間の人から、この時に初めてメールをもらいまして、で、塩崎おとぎ紙芝居博物館というのが天下茶屋にあるよと、一度見学に行きませんかっていうメールをもらって、で、それで私もともと絵描くの好きでしたから、読むのも好きだったんで面白いなと思って初めて行かせてもらいました。
塩崎おとぎ紙芝居博物館にじゃ行かれました、はい、好きだったので正会になって、その後こう、うん、なんか交流とかは、うん、
はい、で、しばらくしたら紙芝居師養成講座があるというのを知りまして、
はい、
で、見ましたら、初級、中級、上級と分かれていまして、これを見るとですね、はい、これ上級ライセンスを取りたいと、
やるなら、
はい、で、上級ライセンスを取ったら何があるのかと言いますと、うんうん、この塩崎おとぎ博物館にあります2万巻の紙芝居を借りることができると。2万巻といえばこれすごいですよね。
すごいですね、
はい、これだけあればですね、もうずっと紙芝居を上演できると。
ほんまです ね、
ネタは無尽蔵です、はい、ですのでぜひともやりたいと思いまして、はい、まず初級からチャレンジしました。
わお、そう、初級、はい、大体この期間何ヶ月とか決まってるんですか？
それがですね、短い時間にトントントンとあったらよかったんですけども、はい、まあ本当に1年に1回あるかないかっていうふうなことで、時にはない年もありましてね、初級講座、中級講座、上級講座と上がっていくんですけども、ですから私も結局4年かかって卒業させていただきました。
わお、
はい、
わお、それは月一に開催されるとかでもないわけですね。
はい、
じゃあ、
はいはい、
わお、これまた大変な、上級をライセンスをお取りになって、
はい、
今やその無尽蔵な2万巻の紙芝居を自由に使える身分になったと。
はい、それがですね、はい、私もすぐに自由に使えると思ったんですが、
あ、ちゃうんですか。
実は行きましたら、紙芝居 の、 入れ物のところにね、シールが貼ってあるんです。で、赤いシールが貼ってあって、理事の方にこれ何ですかって言ったら、これは初心者用ですと。だからなったばっかりの人は奥の方にあります、貴重な、もっとね、絵のすごい紙芝居は、分厚い紙芝居はまだできないと。だからまず初心者は初心者用から始めてくださいと言っていただきまして、初めの2年ぐらいは初心者用で 頑張らせていただきまして、やっとこの頃ちょっと中級者用をさせていただけるかなという感じです。
はい、上級のライセンスは、
はい、それは持ってるんですけど、ね、
持ってるけれども、はい、まだ
そうなんです、
使える紙芝居は限られてる、
まあ、落語で言えばですね、まだ前座の身分ではないかなと真打ちまではまだまだ道のりは遠いなと、こういうふうに思ってるところです。
なるほど、なるほど、そういういろいろランクが、はい、人知れずあるわけですね。はい、はい、面白い話を、はい、これはレアな話を聞かせていただきました。はいね、はい、じゃあ次のコーナーもよろしくお願いします。
ブンブン花ちゃんのジョニーグリオバーハニービ
ー。では次のコーナーでは街頭紙芝居と教育について話を深めていきたいと思います。
はい、ここからはひぐま先生にも登場してもらいます。ひぐま先生は中学校の先生ですが、図書館司書や司書教諭の資格も持たれているということですよね。
はい、紙芝居といえばまさしく図書館教育になりますので、お話を聞くのが楽しみですね。
はい、畑中さんは小学校の先生ですが、紙芝居の活動と学校での教育はこれ畑中さんの中でどういう関連性を持たせてるんですか？
はい、授業の中で紙芝居を活用しています。例えば、ここにこのようなあるんですが、語らい山の話というお話です。うんうんうん、これは、私の地元である桜井市にあります丹山神社の蹴鞠の話、大化の改新でおなじみのその話を短くまとめました。で、登場人物は、当時の人たち、聖徳太子であるとか蘇我のイルカであるとか中野大江の王子とか、そういったものを登場させながら、短い話にまとめて子どもたちに、授業の中で使いました。主に、まあ、歴史の授業なんかで使っています。
授業の中でも使われる、はい、ということですよね。はいはいはい、子どもたちの反応ってどうですか？
そうですね、まずこの絵を見てこれ誰描いたのっていう質問が来ます。これ先生描いたんやでっていうような話から、まあ子どもたちとの距離が縮まったり、うん、で、まあ、いろんなツッコミも入ったり、それちょっと顔が変やなとか、はい、いろんなある
イラってくるわけですよね。
はいはい、でも、まあ、そこは押し切って、はい、最後までやります。はい
他教科的にはどんな教科で使われるんですか？は
い、例えばここにあるこれ17頭の馬という作品があるんですが、これなんかは、算数でやります。で、ちょっとこうジョークの話なんですけどね、
遺言って書いて
ありますね。太郎に2分の1を、次郎に3分の1を、三郎に9分の1を分け与える、分数の授業ですね。はい、でここで17頭をこんな風に分けるというのは難しいなというのでね、そこでスーパーヒーローが登場しまして、一ついい方法を教えるんです。でこの方法に、うんうん、計算しますとですね、
見事に数式が
出てきまして、最後17で丸く収まると、まあ、これはですね、この紙芝居を実際見ていただいてのお楽しみということで、また機会がありましてやります。はい、
面白そうですね。17頭の馬、
そうなんです、数のトリックなんです、ね、
どうやって分けるかという数式で算数の授業で適用できると、面白いじゃないですか。はい、へえ、
まあ、単なる問題じゃなくてね、うん、実際にね場面を想定しながら、
ね、なんかすごくこう一緒に考えたくなりますよね。はい、きっ と子どもたちはどんなふうに、
難しい問題ただ単に、ね、ノートに書いてやるだけよりも紙芝居として提示して、なんかこうストーリーがあって、その中で自分も一緒にその中に乗っていって、そして問題を解決すると、そういう楽しみがあると思いますね。
そうですね、はい、その問題を解決する楽しみっていうの、これね、算数の授業でやってくれたら算数好きになりますよね。
大好きになると思います。私だったら、
うん、
聞いてみたいですね、話を。
ね、
まあ、先生は自作の教材として紙芝居を使われているということなんですが、まあ、学校には教育紙芝居といって、もうすでに作家が書いて印刷されたものがありますよね。そこら辺はどんなふうにされていますか？
はい、昔は教育紙芝居もよく使っていました。まあ、道徳の授業なんかでは教育紙芝居よく使われています、今もね。はい、まあ、それも活用はしています。ただ、まあ、手作りの紙芝居というのは、まあ、自分のこのやりたいっていう思いがそこに込められるので、絵にもあるいは内容にもね、ですので、まあ、自分だけの世界に一つしかない紙芝居ということで、まあ、とても大事にしながら演じることができるので、子どもたちにも印象は強いようですね。はい、
その紹介した紙芝居と学校にある本の関連みたいなのはどうですか？はい、
そうですね、あの紙芝居をやりますとね、いいことはね、その紙芝居を本になっているんだったらその本を読んでみたいと子どもたちは思います。それからその作者を紹介しますと、その作者の書いた本をまた図書室で調べてみたいと思うようになりまして、紙芝居をきっかけに読書活動に誘うことができると。紙芝居は読書の水先案内人であるというふうに私は思っています。
なるほど、はい、学校図書館にもあのたくさんの本あると思うんですが、まあ、図書館といえばやはり市民図書館をはじめとした公共図書館に、たくさんもっと本があると思うんですが、はい、あの公共図書館との関わりはどんなふうに考えられていますか。
はい、あの公共図書館でも絵本の読み聞かせとか紙芝居もよくやられています。これも同じようにして、その聞いた本をですね、子どもたちはもう調べてみたい、または実際に手に取って読んでみたいと思うようになりますので、もちろん物語の内容が心に染み入るということもありますけれども、紙芝居を通してさらにこう読書へ、子どもたちの意欲が向かっていくのではないかと思っています。
はい、まあ、そういう意味ではただ単なる語りとしてのブックトークじゃなくて、はい、絵をきっちり使って視覚的にも訴えて、はい、先ほど言われましたあの読書活動の水先案内という形で役立つわけですね。はい、はいはい、それではあの、まあ、あの塩崎をはじめとしたこの歴史的な紙芝居と、はい、まあ、先生は自作を中心としてやられているということなんですが、はい、まあ、ここら辺の両方の活用というのはどんなふうにされていますか。
うん、そうですね、街頭紙芝居の場合は、お話をそのお話通りに読むのではなくて、その集まった子どもたちをつなげるという意識を持って演じています。どういうふうにつなげるかというと、この演者と見ているものが、まあ、例えばクイズを通して、やり取りをしながら、授業のようにやり取りをしながら心がつながっていく、あるいは一緒に見ている子どもたち同士が一緒に考えて、で一緒に声を出したりしながら紙芝居の中に参加しながらということで、まあ、パブリックビューというんですかね、みんなで見る楽しみというのが街頭紙芝居の良さかと思います。はいはい、またあの図書館でやることによって子どもたちが集まって、それをきっかけにまた本人も興味持ってもらえるし、まあ、一つのイベントとしても紙芝居は大変素晴らしいものかなと思っています。はい、
まあ、それは自作の紙芝居でも同じようなことをされるわけですか。
そうですね、まあ、自作の紙芝居を通して、本に興味を持ってもらえたらなと思っています。はい、
じゃあちょっと質問なんですけれども、あの潮崎おとぎ紙芝居博物館から借りてきた、ちょっとまあ歴史的な価値のあるものを上演されるときと、それから畑中さんご自身がもう自作でね作られたものを上演するときとで、子どもたちの反応って何か違いはあるんですか。
はい、潮崎さんからお借りした街頭紙芝居ではもう人気シリーズがありましてね、ちょんちゃんというのがありまして、
はい、見ました、
はいはい、あれはですね、まああのまあ、ギャグの漫画なんですけども、子どもたちがとっても楽しみにしています。で最後必ずお笑いのオチがあるんですが、オチの時にあまり落ちなければおしまいって言うんです。でおしまいって言ったら笑うんだよという約束でやっていますけど、もうとっても子どもたち大人気です。それからクイズがあるのが大きいですね。ものすごいたくさんの量のクイズがありまして、毎回違うネタでやってるんですけども、子どもたちはあのクイズに一生懸命聞いてくれて、あのテーマ上げて、授業よりも熱心にっていうぐらい、はい、一生懸命聞いて、そして発表してくれています。私の作った紙芝居をやるのは主に、まあ、ストーリーのあるものが多いんですけれども、まあ、これは割と原文通りに、忠実に読んだりすることもありますし、まあ、物語として、子どもたちは聞いてくれています。
まあ、じゃあ、引き込みの作戦として、はい、借りてきた歴史的価値のあるちょんちゃんあたりで子どもたちをぐぐっと引き込んで、はい、そして自作の紙芝居を持ってくるという、こういう構成もありなんです。
そうですね、その構成するのがまたあの演者の楽しみでもありましてね、必ずつかみにちょんちゃんをやって、はい、そしてクイズを入れて、最後にストーリーのあるもの物語をやると、まあ、そんな感じで構成しているところです。はい、はい、
あのストーリーを楽しむという意味では、はい、あの絵本の読み聞かせというのもあると思うんですが、はい、この絵本と紙芝居の違いみたいなのをちょっと紹介していただけますか。
はい、絵本は絵があるわけです。その意味では紙芝居と似ているんですけれども、やはり、原文に忠実に読み聞かせることが多いです。一方紙芝居、特に街頭紙芝居の場合はストーリーのあるものでも割とお客さんの様子に応じて、例えば低学年の子どもさんやったらちょっと言葉を分かりやすくしたりとか、 あるいは内容によっては大幅にストーリーをちょっと変えて楽しく展開していくと、そういうふうにアドリブで展開していくという、そういう面白さが街頭紙芝居にはあるようですね。はい、
紙芝居の方はなんかパフォーマーとしての要素が大きいですよね。
そうですね。
まあ、絵本の方は作者のこう思いとかをどれだけ自分を通じて伝えられるかみたいな、はい、その辺の大きな違いがありますね。はいはい、
そうですね。それは私も紙芝居の実演を見ていて、ただ読んで聞かせてるんじゃなくて、ただ絵を見せてめくってるんじゃなくて、はい、もう明らかにこのパフォーマンスというか、はい、エンターテイナーなんだなというのがね、見て取れるなという気がいつもしています。
はいはい。まあ、学校でも公共図書館でも両方の良さが、ね、発揮されると、はい、とっても子どもたちにとってはいいですよね。
はい、
はい、では次のコーナーでは、これからの活動予定や将来について畑中さんに聞いていきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフィロバーハニービ
ー。では最後のコーナーではこれからの活動予定や将来について聞いていきたいと思います。
はい、畑中さんはね、今は小学校で教鞭を取られているということなんですが、今後のこう将来像みたいな、この紙芝居を通しての未来というのはどういうふうにお考えですか？
はい、まあ、塩崎さんの方から街頭紙芝居を、まあ、借りて、上演させていただいているんで、まあ、今後も自分の作った紙芝居とそれから、塩崎さんからの紙芝居を合わせて、子どもたちに、まあ、上演していきたいなと思います。で、まあ、学校だけではなくて、まあ、地域とか近くのいろんな子どもたちだけじゃなくてね、またお年寄りとか、そういう方たちにも、まあ、紙芝居を見ていただく機会を持てたらいいなと思っています。
ああ、はいはい、そうですよね。まあ、今は学校で、はい、もちろんお勤めされていらっしゃるので、はい、学校現場というのがメインになるかと思うんですけれども、はい、この学校現場も、まあ、言うてる間でご卒業されますわね。そうされました後はどういうふうにお考えですか？はいはい、
そうですね、今、まあ、あっぱれという仲間たちと共にやってるんですけども、その中で、街頭紙芝居を上演する資格のあるメンバーが3人おります。でこの3人で、まあ、公民館などで、紙芝居やりますとね、こう3人の力ってすごいですね。それぞれの個性がありますので、同じ作品を3人が演じたら、うん、またそれぞれに声のトーンとかも違います、やり方も違いますので、子どもたちも結構楽しんで見てもらったりしますし、それから1つの作品をバトンタッチリレーで演じ分けるというのも面白いなと。
あ、そういうことも、ね、できるんですよね。はい、3人集まれば。
そうなんです。はい、うん、ですので、その演じ方もいろいろ工夫しながら、はい、仲間とともに、紙芝居を楽しく皆さん、見せてみんなに楽しんでもらいたいなと、 それが夢です。はい、
面白いですね。うん、はい、やっぱり畑中さんはこう地元に根差した感じがよろしいんですか？
は
い、
そうですね。まずは飛び出てではなくて、まずは自分たちの地域の方で、うん、この街頭紙芝居または紙芝居の面白さについてね、知ってもらったら嬉しいなと思っています。
ああ、そうですか。はい、じゃあね、こうご自身たちでこう活動するこの、まあ、営業を言うたらおかしいですけれど、はい、そういうのよりもまた他の方々からね、紙芝居してほしいなという、こうオファーをいただけると、ね、はい、さらに嬉しいですよね。はい、
では畑中さんの今後の活動とか教えていただきたいと思います。
は
い、
2016年は夏休みに大和郡山城ホールで本間門の街頭紙芝居フェスティバル in 奈良というイベントをします。それから、近畿学校図書館夏季セミナーというところで、紙芝居の発表をします。紙芝居と教育について、街頭紙芝居を交えて、発表をします。
はい、はい、本間門の街頭紙芝居フェスティバルというのはなんかすごいタイトルですけれど、はい、本間門というのは、
はい、うん、はい、これは世界に1枚しかない塩崎おとぎ街頭博物館の、一点物の、手書きのですね、紙芝居をするということで、それと昭和にブレイクした街頭紙芝居のをさせてもらうということで本間門とつけました。
あ、割と貴重なものが、
はい、そうですね、
はいはい、上演されるということですね。はい、これも紙芝居ファンならもうぜひとも足を運んでいただきたいというとかですね。はいはい、それから学校図書館協議会とかおっしゃってたのは、はい
はい、これは教員の研究団体で、 奈良県学校図書館協議会というところにやらせてもらっているんですけども、そこでの発表をさせていただきます。はい、
これはもうあの文化会のような感じで、
そうですね、文化会です。
教職員の方がお見えになるということなんですね。はい、あのこの辺の詳しいことは文字データで、こちらのホームページからもご覧いただけるようにご案内をさせていただきます。
学校のみならずね、地域との連携というかつながりを大切にした活動だと思いますので、もう素晴らしいなと思います。今回100回目の放送でしたけれども、奈良の小学校の先生で街頭紙芝居に取り組まれている畑中博之さんをお招きしてお送りしました。
はい、面白いお話たくさん聞かせていただきました。これからもぜひ昭和の伝道師としてご活躍のほど、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Cheers.